2010年春のセミナー CD8 題目エステル書に見る終末的大相当第一部話ハルメイヤー。
天の神様、私たちは何という幸いなものか、暗闇から世からあがない出されて、あなたの尊い真理を託された最後の民であります。しかし昔のイスラエルの民と同じように、私たちは本当にあなたの御心を痛め続けてまいりました。それでもあなたは忍耐をもって、この教会を導いておられることを心から感謝いたします。主よ、あなたご自身のために、この町エルサレムにセブンス・デー・アドベンチストに御顔を向けて、どうぞ、あなたご自身の栄光のために、覚醒がなされて、そしてあなたの栄光を表す民とならしめてください。どうぞ、あなたの約束が、新しい契約が一日も早く成就しますように、そして暗闇にさまよっている多くの人たちが、あなたの光を見ることができますようにお願いいたします。この時間も共に保って、どうぞ聖霊の導きによって、あなたの御声を聞くことができますように、語る名誉先生、通訳する三鶴兄弟の上に、あなたの天からの力と、そして支えを与えてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Good evening, everyone.
皆さんこんばんは。
I want to thank you for being here this evening.
今晩もここにいることを感謝したいと思います。
I think maybe some people that were here last night didn't come tonight.
昨夜いらした方で今晩いらっしゃらない方もいるんじゃないですかね。
But maybe they'll come tomorrow night.
そういう方々も明日は来られるかもしれませんが。
If you understand English and you would like to receive our CDs in the mail, please request a packet of CDs and I will give it to you.
英語理解なさる方でですね、その私たちの CD を毎月、この受け取りたい方はですね、ぜひ申し込みをなさってください。同時に私のところに行っていただければ、ぜひこの CD のセットをですね、今差し上げることもできますので、申し出てください。
I'm sure that on Sabbath, the rest of the packets I have are going to go away.
おそらく今週安息日までにはですね、もう私のこの手持ちのこの CD セットですね、もうなくなっていると思いますので、お早めに。
So this is your opportunity.
今がチャンスです。
In English we say, the early bird gets the worm.
何でしたっけ、早い者勝ちということですよね、おそらく。
Okay. The brother in the back needs one. Do you want one also? Okay. I'll give it to you after.Come and see me afterwards.
Okay. 集会の後にですね、ぜひ私のところにいらしてください。差し上げますから。
Also, if there's okay, come and see me afterwards. I'll be happy to give you. Also, okay, good.
早物勝ちですから、どなたでも集会の後、私のところにもらいに来てください。
I also have some CDs in Portuguese.
ポルトガル語の CD も実は持ってきたんですけれども。
And some in Spanish.
スペイン語の CD も持ってきました。
Does anybody here speak Portuguese or Spanish?
スペイン語かポルトガル語話せる方いらっしゃいますか？
Yeah? I speak a little Portuguese and I speak a little Spanish.
私少しならポルトガル語、スペイン語話せるんですけれども、どなたかいらっしゃいませんか？
But, I, I'm very embarrassed to tell you that I don't speak any Japanese.
しかし恥ずかしながら日本語は全く話せません。
Maybe one day that will change.
いつかは学ぶかもしれませんが。
If you know people who speak Spanish or Portuguese,
ポルトガル語、スペイン語話せる方、知っている方は、
and you would like to give them a CD in their language,
その CD をですね、彼らその知り合いの言語でお渡ししたいと思われるならば、
also you can see me afterward and I'll give you whatever
I have. そういう方も私のところにいらしてくだされば、このですね、スペイン語あるいはポルトガル語の CD を差し上げたいと思っています。
We are more than happy to send our CDs overseas, anywhere that God opens the way.
神様が開かれるところにはどこへでもですね、CD を世界中どこにでもお送りしたいと思っています。
I'm hoping that one day we'll have sermons in Japanese to distribute on CD.
いつの日か、この私たちのですね、説教 CD が日本語に訳されて日本人の方々に日本語で聞いていただけることを、日が来ることを願っています。
God has been so good to us.
神様は、これまでですね、私たちに本当に良くしてこられました。
He gave us Jesus Christ.
まず私たちにイエス様を与えてくださいました。
To show us how to find salvation.
そして、救いを見出す方法をですね、示してくださいました。
And he gave us the Bible.
また聖書も与えてくださり、
To show us how other people found salvation.
他の人たちもですね、他の人たちにも救いを見出せるようにですね、してくださいました。
And all their experiences.
あらゆるこの経験の中で。
Most people read the stories of the Bible and they think that they are children's stories.
ほとんどの人たちはですね、多くの人たち聖書を読んでですね、これはもう子供用の話と考えているわけですけれども。
Theological parts are for the adults, and the stories are for the children.
物語の部分は子供用、あるいは神学的な部分は、学者のためにだけに書かれていると考えています。
But I have learned that the stories are for adults too.
しかし聖書に書かれている物語はですね、大人のためでもあるんです。
In fact, sometimes the stories go very deep.
ある時にはこれらの物語ですね、本当に深いところをついているものもあります。
I want to show you such a story tonight.
その物語は一つをですね、皆さんに紹介したいと思っています。
It's perhaps a story that you've never heard as a adult story.
あるいは、大人用の話としてではですね、しては皆さん全く考えたこともないお話かもしれません。
Because the time that you hear about this person.Or these people is in children's stories.
通常はこの人物たちについてのお話ですね、子供の話として話されるからです。
What I want to try to do tonight and throughout this week,
今晩あるいは今週ですね、私がやりたいと思っていることは、
is to show you how you can study the Bible and dig deeply.
皆さんにですね、聖書を学ぶにあたって、この深く掘り下げるやり方、方法をですね、お教えしたいと思っているんです。
The Apostle Paul said that these things were written unto us as in samples.
これらのことは私たちに模範としてですね、記録されているとパウロは言いました。
So that when we live in the last days,
私たちこの終末時代に住んでいるわけですから、
we will be not only blessed, but we will be guided.
祝福を受けるだけでなく、この聖書をですね、道しるべとして、道案内としてですね、使うことができるようになっています。
Turn with me in your Bibles to the book of Esther.
エステル記、開いていただけますでしょうか。
When I discovered what the story of Esther was saying to us spiritually, my mind could hardly comprehend.
このエステル記がですね、私に教えようとしているこの霊的教訓を学んだとき、私の心はですね、それをきちんと受け止めることができませんでした。
I was astonished.
本当に驚いてしまったんです。
And I could hardly fathom what was being said.
ここに書かれていることをですね、なんて言いますか、しっかりと受け止めることができなかったんです。
Every character in the story of Esther.
このエステル記に登場するすべての人物が、
has a corresponding character in the great controversy between Christ and Satan.
キリストとサタンのですね、大争闘における、まあ、登場するもののですね、を、まあ、表しているんです。
It's an allegory of the great controversy.
各時代大争闘のですね、アレゴリーって何ですかね。
But most people read the story,
比喩と言いますか。そういうものになっています。
Sorry, that's all right, my fault. But most people read the story of Esther and the deeper meaning just goes right past them.
ほとんどの人は、深い意味をですね、理解することなく、ただエステル記の表面的部分だけを読みます。
I need a volunteer to read.
今晩もまた自発的にですね、読んでくださる方は必要としていますけれども、どなたが読んでいただけますでしょうか？どなたに読んでいただけますか？
Is there a volunteer? Or do I have to?
有志の方いらっしゃいますか？それとも名指しをしないといけないでしょうか？
The story of Esther opens with an identification of the king.
エステル記の物語はですね、この王様のこと、王様のですね、記述から始まっています。
His name is Ahasuerus.
その王様の名前はアハシュエロスと言いました。
And there's a very interesting characteristic about him.
彼についてはですね、興味深い、彼に関して興味深い特色があるんです。
He is the ruler of the whole empire.
当時世界を支配していた帝国のですね、彼は支配者でありました。
And his laws cannot be changed.
そして彼の、定めた法律というのは、変えられることができなかったんです。
Who do you think he represents in the great controversy?
大争闘において彼は誰を表していると思いますか？
Huh?
変えられない立法。
Ahasuerus represents God the Father, who rules the whole universe and whose laws do not change.
アハシュエロスは父なる神を表しているんですね。父なる神の立法は変えることが不変であり、そして、父なる神は全宇宙をの支配者であられます。
Please read verse 1-3.
エステル記一章の一節から三節まで読んでいただけますでしょうか。
お読みします。アハシュエロス、すなわちインドからエチオピアまで127州を治めたアハシュエロスの世、アハシュエロス王が首都スサでその国の位に座していた頃、その治世の第3年に彼はその大臣及び自身たちのために主演を設けた。ペルシャとメディアの将軍及び貴族並びに諸州の大臣たちがその前にいた。
He organized a big party.
アハシュエロス王は大きな酒宴を設けました。
It was a feast.
お祝いだったんですね。
And this feast was actually not a very moral feast.
まあ、あまり、なんて言いますかね、関心できない、類のお祝いだったんですけれども。
And it gives us many details about this feast.
その酒宴に関して、まあ、詳しく書かれているんですけれども。
You can read about that from the next few verses.
その先数節読んでいただければ、その主演のどんな主演だったか分かります。
In verse 9, we learn about his queen, Vashti.
そして9節にですね、彼の妻である王妃ワシテが出てきます。
Please read verse
9. 9節読んでいただけますか。
王妃ワシテもまたアハシュエロス王に属する王宮のうちで女たちのために主演を設けた。
So Vashti made a feast also.
王妃ワシテも、 主演を設けたとあります。
And then it says that in verse, please read verse 10 and 11.
10節、11節、12節も読んでいただけますか。
7日目にアハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、王の前に仕える7人の侍従、メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタルおよびカルカスに命じて、王妃ワシテに王妃の冠をかぶらせて王の前に来させよと言った。これは彼女が美しかったので、その美しさをタミラと大臣たちに見せるためであった。ところが王妃ワシテは侍従が仕えた王の命令に従って来ることを拒んだので、王は大いに憤り、その怒りが彼のうちに燃えた。
Now we have a problem.
ここにある問題が起こります。
If Ahasuerus represents God, why does he do such wicked things?
父なる神をアハシュエロス王が代表しているとするならば、なぜこんなですね、悪いことを、するんでしょうか、悪い行動に及ぶんでしょうか。
Human characters do not have the character of the, individual or group that they represent.
Pardon me?
Human characters do not have the same character as the ones they represent.
ここでですね、王様が父なる神を表していると言ってもですね、その父なる神と同じ、性質、性格を持っているという意味ではありません。
We're talking here about position, not about character.
品性とかですね、人格という品格についてではなくて、この王の位、地位に関して父なる神を代表していると言っているんです。
Even though Ahasuerus' character is corrupt, he still holds the same position in the empire that God holds in the universe.
彼の、まあ、品性はですね、堕落していたとはいえ、彼は支配者であったという点において、全宇宙の支配者、父なる神を代表していたと言えるわけです。
Who does Vashti represent?
では、ワシテは誰を代表していると思われますか?
In Bible prophecy and in allegory, a woman represents a church.
まあ、聖書の予言でですね、比喩的に女は教会を表します。
Which church does Vashti represent?
では、ワシテはどの教会を表すでしょうか?
Well, let me ask you a different question.
別の質問を投げかけてみましょう。
Which church failed to reveal the glory of God and her beauty before the world and was rejected by God?
この父なる神の栄光をですね、反映し損なった教会、かつて神に選ばれた教会でありながら栄光をですね、表し損なった教会、そしてついに神から拒まれてしまった教会というのは何でしょうか。
Does anyone have an idea?
どなたか思い浮かべることのできる方いらっしゃいますか。
Israel. Very good. The Jewish church.
ユダヤの教会ですね。イスラエルです。
Vashti represents the Jewish church.
ワシテはですね、ユダヤ人の教会を代表しています。
It was her responsibility to reveal God's glorious character through her ministry on earth, and she failed to do that.
その教会は父なる神のですね、輝かしい栄光を表すことになって、その美を持ってですね、美しさを持って表すことになっていたにもかかわらず、それに失敗してしまったわけです。
So when Vashti was, refused to come to the feast,
ワシテがその王様の主宴に呼ばれたにもかかわらず、そこに行くことを拒んだということは、
She did the right thing from a human perspective.
人間の見方によれば、彼女は正しいことをしたんですね。
But in allegory,
しかし比喩的には、
she represents the Jewish church.
このユダヤの教会を表していました。
The story goes on, and we
続けていきますが、
that we learn that Vashti was dismissed from being the queen. She became divorced.
その結果、王妃の地位から追いやられるわけですね。まあ、つまり王様に離婚されてしまうわけです。
Isn't it interesting that God uses divorce as an illustration of what happened between him and the Jewish church in Old Testament prophecy?
この旧約の預言においてこの神様とそのユダヤの教会に起こったことをですね、描写するにあたってこの離婚の出来事をですね、用いられたというのは興味深いことではないでしょうか。
Well, after the king divorced Vashti,
王様が王妃ワシテを、まあ、離縁した後、
he became lonely.
寂しくなってしまったわけです。
And the king's counselors thought it was not best for the king not to have a queen.
王様の側近たちはですね、王妃のいないまま王様を過ごすことはあまり好ましくないと考えました。
So they made a suggestion.
そこで王様にですね、まあ勧告をするわけです。
Chapter 2, verse 3 and 4.
2章の
3 and
4. 3節と4節読んでいただけますでしょうか。
どうぞ、王はこの国の各州において役人を選び、美しい若い処女をことごとく首都スサにある婦人の居室ですかね。に集めさせ、居室に集めさせ、婦人を司る王の侍従ヘガイの管理のもとに置いて、化粧のための品々を彼らに与えてください。こうして恩義にかなう乙女を取って、ワシテの代わりに王妃としてください。王はこのことを良しとし、そのように行った。
So we learned that there was now a plan to find a new queen for King Ahasuerus.
ここでですね、アハシュエロス王の新しい王妃を選ぶというですね、計画が立てられました。
In the allegory, God had to find a new church.
比喩的に言うと、神様は、新しい教会を探そうとしておられました。
Isn't that interesting?
興味深いことではないでしょうか。
That should intrigue us.
こういう見方をするとですね、本当に驚きを覚えるはずであります。
Who is going to be God's new church?
神の新しい教会に誰がなるのでしょうか。
Okay. Now another character is introduced. Verse 5 and 5 through 7. We read verse 5 through 7.
新たな登場人物が5節から出てきますけれども、5節から7節まで読んでいただけますか。
さて、首都スサに一人のユダヤ人がいた。なお、モルデカイといい、騎士の彦、シメイの孫、ヤイルの子で、ベニヤミン人であった。彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕らえていったユダの王エコニアと共に捕らえられていった捕虜の一人で、エルサレムから捕らえ移されたものである。彼はその叔父の娘ハダッサ、すなわちエステルを養い育てた。彼女には父も母もなかったからである。この乙女は美しく可愛らしかったが、その父母の死後、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。
Okay, so now we have introduced Mordecai and Esther.
ここでモルデカイとエステルが登場します。
Who is Mordecai?
モルデカイとは誰でした。
In terms of the allegory,
比喩的な意味において、
We can find out quite easily when we look at verse 21 through 23.
21節から23節を見るとですね、容易に察しがつきます。
その頃、モルデカイが王の門に座っていた時、王の侍従で王の部屋の戸を守る者のうちのビグタンとテレシの2人が怒りのあまりアハシュエロス王を殺そうと狙っていたが、そのことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに告げ、エステルはこれをモルデカイの名をもって王に告げた。そのことが調べられて、それに相違ないことが現れたので、 彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で日誌の書に書き記された。
Okay, so now we learn that Mordecai had a job.
モルデカイ、ある仕事をしていたことがわかりますね。役職についていたことがわかります。
In fact, it was a very important job.
これは重要な役職だったんですけれども、
He was sitting in the king's gate.
王の宮殿のですね、門に座っていました。
Now, what was he doing in the king's
gate? そこで何をしていたのでしょうか。
Mordecai was in charge of capital security.
この首都スサのですね、まあ、いわゆる警護の責任者だったんです。
He was responsible for protecting the life of the king.
つまり、王様の生命をですね、守る役職に、重要な役職についていました。
No one could come through the gate without passing by Mordecai's scrutiny.
モルデカイの、いわゆる、まあ、許可なくしてですね、誰もこの門からですね、中に入ることは許されませんでした。
He would check them over to make sure, like in an airport, how,
空港でやられるようにですね、なされるように、一人一人の検査をして、
まあ、
武器は持ってないか、毒を持ってないか、王様にですね、害を及ぼすものを持ってないかということを検査されるわけです。
No one.Could see Ahasuerus without first passing by Mordecai.
モルデカイを通らないで王様にですね会うことは誰もできませんでした。
Who do you think Mordecai represents in the great controversy?
大争闘においてモルデカイは誰を代表していたと思いますか
？Jesus Christ.
Ah, Amen. Jesus Christ.
イエスキリストを代表していたんですね。
Jesus said, "No man comes to the Father except by me."
誰も私によらないで父の身元に行くことはできないとイエス様はおっしゃいました。
You will see other parallels to Jesus Christ throughout the story.
このエステル記全体を通してですね、モルデカイがいかにイエスキリストを代表していたかさらに見ることができます。
Now, who is Esther?
ではエステルは誰を表しているでしょうか。
Well, first of all, we learn that she is Mordecai's cousin, his uncle's daughter.
エステル記によると、エステルはモルデカイのいとこにあたる人物だったんですね。モルデカイのおじさんの娘でした。
They are related.
つまり親戚だったわけです。
But Esther is adopted into Mordecai's home.
しかし、彼女、エステルはですね、モルデカイの家に、まあ、養女として入ることになりました。
So, in other words, this church that is replacing Vashti becomes a church that is adopted.
やがてですね、ワシテの代わりに王妃となるこの人物がですね、まず、幼い時に養女として、アハシュエロス主に迎え入れられました。
And Paul uses the language of adoption when he talks about the Christian church being adopted into the family of Jesus.
Uses the adoption.
The language okay. adoption of adoption.
この養子というものをですね、パウロも用いていて、神の家にこの養子として入るという表現がされているんです。
So what church does Esther represent?
では、エステルはどの教会を表していると思われますか?
God's church. That's too general. Thank you.It's good, but it's too general. I want you to look at verse 8. Let's read verse 8.
Chapter 2, verse 8.
Chapter 2, verse 8.
2章の8節読んでいただけますか。
王の命令と御言の理が伝えられ、多くの乙女が首都スサに集められて、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルもまた王宮に携え行かれ、婦人を司るヘガイの管理のもとに置かれた。
So now we have a little insight into who Esther might be.
ここにですね、エステルが誰を表しているかということの、まあ、ある洞察が加えられているんですけれども。
Verse 8 tells us that when many maidens had gathered together to Shushan the palace, then Esther came.
多くの乙女が首都スサに集められた時にエステルも そこに連れて行かれたとありますね。
And there is no record that there was ever any other maidens that came after Esther.
エステルのが来た後に集められたこの乙女に関しては書かれていません。
So, what church does Esther represent?
エステルはどの教会を表していると思いますか？
The remnant church, the last church, the Seventh Day Adventist Church.
最後の残りの教会、セブンスデイアドベンチスト教会であります。
You see that?
そのこと、ここから見ることできますでしょうか？
After many maidens came, then Esther came.
多くの乙女が集められた後に最後にですね、エステルも携え行かれたとあるわけです。
And the procedure was that each maiden would go in by turns into the king.
OK。一人一人がですね、まあ、王といわゆる面会して、一人一人、次から次へとですね、王に会うわけです。
This procedure tells us that the king looked upon these other churches, God looked upon these other churches, but finally he chose the last church to represent him in the fullest way.
この一人一人、つまりいくつかの教会をですね、父なる神はご覧になって最後のに出会ったこの教会をご自身のものとして選ばれるわけです。
Each of these other churches, these other maidens were given an opportunity to be with the king.
王妃になるべくですね、王妃になるためのこの機会が一人一人のこれら集められた乙女に与えられたわけですね。
But they all failed to convince him that they were the best.
ところがエステル以外のすべての乙女は、まあ、王様にですね、選ばれ損ないました。
And when Esther's turn came,
そしてエステルの番がやってきたわけですけれども、
she was chosen.
そしてご存知のように彼女は選ばれたわけです。
I bet you never thought that the Seventh Day Adventist Church is represented in the story of Esther.
エステルの物語でですね、セブンス・アドベンチスト教会がですね、描かれているという、考え方は皆さんなさったことないと思います。これは驚くべきですね、まあ、洞察見解だと思います。
God described how the last church would be connected to him.In the story, in the allegory of the story of Esther.
エステル記のですね、この比喩、物語において、いかに最後の教会がですね、父なる神に結びつけられていくかということがですね、見事に描かれているんです。
But in this same verse, we learn of another character.
この同じ箇所でですね、別の登場人物が現れるんですけれども、
This character is Hegai.He is the keeper of the women.
ヘガイでした？ヘガイという人物で、彼は、この集められた女たちのですね、管理をしていたわけです。
His responsibility is to watch over these women.
集められた女性たちのですね、まあ、世話をする役職でした。
Whose responsibility is it to watch over the church?
教会の世話をする責任にある人は誰でしょうか？人というか誰ですかね？
Before you answer that question, let's find out what Hegai's job is.
その答えを出す前に、ヘガイの仕事について見ていきましょう。
Verse
9節です。
この乙女はヘガイの心にかなって、その慈しみを得た。すなわち、ヘガイは速やかに彼女に化粧の品々及び食物の分分け前を与え、また宮中から七人の優れた侍女を選んで彼女に付き添わせ、彼女とその侍女たちを夫人の居室のうちの最も良いところに移した。
All right. Now it is Hegai's job to give gifts to the women so that they could prepare.
乙女たちがですね、王様に会う準備をするための様々な必要な品々をですね、提供するのがヘガイの役割でした。
They were gifts for purification.
これらは清めのための賜物、贈り物だったんです。
Who gives gifts to the church?
教会に賜物、贈り物を与えるのは誰ですか？ Holy Spirit.
The Holy Spirit.
そうです。
Haggai represents the Holy Spirit.
ヘガイは聖霊を表しているんです。
God is laying out the whole plan of salvation in the story of Esther.
エステルの物語にですね、この救いの物語全体がですね、網羅されているんです。
But he is also going to tell us some more very important things besides this.
これ以外にもさらに重要なことが出てきます。
I want you to notice also that, he preferred her and gave her the best place in the house of women.
つまりエステルがですね、ヘガイの心にかなって一番いい場所が与えられました。
And I want you to notice that the Seventh Day Adventist Church and message has been given the best place in all of history.
セブンス・デイ・アドベンチスト教会ですね、歴史上最も良い何て言いますかね、最も良い位置に置かれるんです。最も良い賜物、優れた賜物がですね、与えられることになっているんです。
We have the most light.
一番大きな光に私たちは良くしています。
We have the most advantages.
最もですね、何て言いますか、大きな利点が与えられています。
We have the most mature doctrine.Or understanding of truth.
成熟した教理、あるいはこの真理の理解においてですね、一番のこの有利な立場にある教会です。
There is no better place to be in all of history than right now in God's church.
歴史上ですね、今現在この神の教会に属しているほどですね、素晴らしい場所はありません。
Amen.But Esther did not reveal who she was and her people.
しかしエステルはですね、自分のまあなんて言いますか、なんて言いますか、出身についてですね、自分が何者であるかということは表しませんでした。
The people did not understand who she was.
そして彼が一体どこから来た誰であるかということをですね、周りの人たちは分からなかったんです。
Likewise, today the Seventh Day Adventist Church is among the people of the world, but they don't understand who she is.
今日セブンス・アドベンチストはですね、世の人々の中に存在しているにもかかわらずですね、本当にどういう人たちなのか、世の多くの人たちが分からずにいます。
Read verse
11. 11節読んでいただけますか。
モルデカイはエステルの様子及び彼女がどうしているかを知ろうと毎日夫人の居室の庭の前を歩いた。
Do you think Jesus comes by the Seventh Day Adventist Church every day to see how it is doing?
イエス様がですね、セブンス・デイ・アドベンチストのそばに来てですね、毎日毎日どうしているか。気になってですね、来られると思われますか？
Absolutely.
その通りなんです。
He wants to see how they're going to, how everything is going to work out.
セブンス・アドベンチストがどうしてるか、うまくやってるかということですね。イエス様はいつも見たいと望んでおられます。
By the way, I think it's important also to note that the Holy Spirit, gave certain things.To the women for purification.
この聖霊がですね、女たちに清めのための様々な贈り物を与えた、提供したということを気づく必要があります。
These things are listed in verse 12.
これらの品々がですね、12節に出てくるんですけれども、
They are meant to describe something that will surprise you.
皆さんをきっと驚かす何かをですね、表すものとしてここに描かれています。
These gifts were for the women to make their skin nice.
これらの品々によって乙女たちがですね、まあ、この肌をきれいにするようにしたり、
to give their face a healthy look.
まあ、お化粧ですかね、つまり、彼らの顔がですね、もう健康的に見えるようにするためのもの。
And other things to make them attractive.
また彼女たちが魅力的に見えるようにするためのさまざまな品々でした。
But read verse 12.
12節読んでいただけますか。
乙女たちはおのおの婦人のための規定に従って12ヶ月を経て後、順番にアハシュエロス王のところへ行くのであった。これは彼らの化粧の期間として、もつ薬の油を用いること6ヶ月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること6ヶ月が定められていたからである。
So we see here some things. There is myrrh, sweet odors, and other things.
もつ薬、香料、またその他の品々が出てきます。
Did you notice that they had to be preparing and purifying?For 12 months.
12ヶ月という期間かけてですね、この清めの時間が与えられたことはありますよね。ここにそう書かれていますね。
6 months with oil of myrrh and 6 months with sweet odors.
6ヶ月もつ薬の油を塗るんですかね。そして6ヶ月香料及び婦人の化粧に使う品々を用いたとあります。
When God organized the sanctuary in the wilderness, He established a 12-month cycle for the purification of His church.
神様がアラノの民にですね、この聖所を建てさせたときに、12ヶ月といういわゆる周期でですね、教会が清められるような方法を用いました。
So right here in the story of Esther is a glimpse of the sanctuary message.
ここにですね、聖所のメッセージをですね、垣間見させてくれる描写があるわけです。
The last church on earth, God's Seventh-day Adventist Church,
地上の最後の教会、すなわち神のセブンス・アドベンチスト教会は、
is involved in the most holy place ministry of Christ.
キリストの、最後のお働きですね、取りなしの働き、死聖所における働きに深く関係しています。これは、品性の清めと清めに大きく関連しています。
In preparation to meet the king.
それはすなわち王に会うための備えであります。
Do you see how it fits?
いかにこれらの出来事がですね、メッセージと調和しているか、お分かりになりましたでしょうか。この禁定訳聖書12節ですね、化粧の品、化粧に使う品々ではなくて、この清めのための品々と書かれているそうです。
What did she say? Yeah, you need a King James Japanese Bible.
禁定訳日本語が必要ですね。
OKSo Esther goes into the king.
そこでエステルも王様に会いに、召されるわけですけれども。
And in verse 17, it tells us that he made her queen instead of Vashti.
17節によると、このワシテの代わりにですね、エステルを王妃としてアハシュエロス王は選びます。
Okay. Now we know who.All those characters are and what they represent.
これらのこれまで登場したすべての人物がですね、どういったものを表しているかということを見てまいりました。
Now we come to chapter
3節に飛びます。
Please read verse 1.
ごめんなさい。3章の1節を読んでください。
これらのことの後、アハシュエロス王はアガグ人ハンメダタの子ハマンを重んじ、これを昇進させて自分と共にいるすべての大臣たちの上にその席を定めさせた。
Okay. Now we learn about Haman.
ここでハマンが登場します。
Who does Haman represent in the great controversy?
大騒動においてハマンは誰を代表しているでしょうか。
Satan. That one's an easy one.
わかりやすいですね。サタンです。
But let's learn a little bit about Haman.
ハマンについてもう少し申し上げたいんですけれども、
The Bible says that he is an Agagite.
聖書によるとハマンはアガグ人であったとあります。
Now this is very interesting.
これも興味深いところなんですね。
Who was Agag?
アガグとは誰でしたか?
Do you remember the story of Saul, the king Saul, when he went and destroyed by God's direction the Amalekites?
サウル王がですね、イスラエルの初代のサウル王がアマレク人を滅ぼすようにと神様に命じられて出て行ったことがありました。
男女子
供獣もことごとく殺すようにと神様はサウルに命じられました。
But Saul disobeyed.
ところがサウルはこの命令に従わなかったんです。
Samuel confronted him.
サムエルはサウル王に会いに行ってですね、彼を牽制しました。
And Saul lost the kingdom.
後にサウルは自らの王国を失うことになります。
And Samuel went over to Agag.
その時にサムエルがですね、アガグという人のところに行きます。
Because Agag was one of the people that Saul spared his life.
このサウルがですね、殺すようにと言われていたにもかかわらず、殺されないで、生かされたものの一人だったんです、このアガグは。サウルが殺さなかったので、サムエルがですね、アガグを剣でですね、切り刻んで殺しました。
But wait a minute. How then can Haman exist if Agag and all of his family and everybody was killed?
サムエルの時代にアガグとですね、そのアガグの家族が全員滅ぼされたとしたら、どうしてこのハマンが子孫として残っているんでしょうか。
There's a very simple answer.
まあ答えは単純です。
In those days, when kings made alliances with other kings,
当時王様がですね、別の王と、まあ、同盟を結んだときに、
They would marry their children.
自分たちの子供をですね、子供同士を結婚させました。
And this would seal the alliance.
それによって同盟をですね、確かなものにしたわけです。
Apparently, one of Agag's children was married to one of the ancestors of Haman.
つまり、アガグのですね、子供の一人が誰かと結婚して、その別の王の子供と結婚してですね、その末裔がハマンだったわけです。
And they lived in another country.
そしてアマレクではなくて別の国に嫁いだか何かでですね、そして子孫が生まれたわけです。Sorry.
They were not destroyed when Saul killed or attacked the Amalekites.
そういうわけでハマンのですね、祖先は、このアマレク人が滅ぼされた時に滅びなかったわけです。
And so Haman heard about the story of what Israel did to his ancestors.
ハマンはですね、自分の祖先に対してイスラエルがしたことをですね、聞いていました。
He had no love for the Jews.
ユダヤ人を非常に嫌っていたんです。
But now he was here in Persia with Ahasuerus.
彼はアハシュエロスの側近の一人としてペルシャにいたわけですね。
At the very time when Esther is brought in as the queen.
エステルがこの王妃として選ばれたそこに彼もいたわけです。
You know, Satan is still active and alive.
サタンは今でもですね、生きて活動しています、活発に。
And his greatest hostility is against the Seventh-day Adventist Church.
で、彼が最も憎んでいる対象はですね、セブンス・デ・アドベンチスト教会なのです。
So don't be surprised if he does some very wicked things inside God's church.
ですから神の教会でですね、サタンが様々な悪いことを、悪事を働いてもですね、皆さん驚くには及ばないんです。なぜならこの教会をサタンは亡き者にしようと望んでいるわけですから。
So Haman becomes the great adversary of Mordecai.
まもなくしてハマンはですね、モルデカイの、敵になります。
Because when Haman is elevated, to the prime minister,
ハマンは、まあ、総理大臣みたいなですね、役職に、まあ、昇進するわけですけれども、
everybody is supposed to worship him.
そしてこの高い地位についたハマンをですね、が通るときに民衆はですね、彼を不肖がむことになっていました。
But no follower of God can worship another human being.
しかし、この神に従う者はですね、人間を伏して拝することはできなかったわけです。
So in verse 3 and 4, we learn that Haman finds out about Mordecai's obstinance and he does not bow to him.
3節と4節を見ると、3章の3節4節を見ると、モルデカイがですね、自分に対してこの敬意を表さないということを知ります。
He also learns that Mordecai is a Jew and that all the people of the Jews, would also perhaps disobey the king's commandment.
モルデカイがユダヤ人であり、モルデカイのみならずユダヤ人全員がですね、自分に対して同様の態度を取るのではないかと彼は考えました。
Read verse
6. 6節読んでくださいますか。
ただモルデカイだけを殺すことを潔しとしなかった。彼らがモルデカイの属する民をハマンに知らせたので、ハマンはアハシュエロスの国のうちにいるすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとく滅ぼそうと図った。
So Haman goes into the king. He bribes him to authorizeThe destruction of all the Jews.
そして、ハマンはですね、王様に取り入って、ユダヤ人をですね、亡き者にするためのですね、まあ、法律を作らせるように仕向けるわけです。
And I want you to notice that he is retaliating because of what happened to all the Amalekites, his ancestors.
これはつまり、彼の祖先であるアマレク人によってです。アマレク人がイスラエルによって滅ぼされたことのですね、いわゆる復讐だったわけです。
And so he gets permission from the king.
王様から許可をもらいますね、ユダヤ人を滅ぼす。
To kill the Jews.
ユダヤ人をですね、皆殺しにする許可を王様からもらいます。
Now in the last days, God's church comes under assault.
最終時代にも神の民はですね、サタンの勢力によって攻撃を受けます。
As it was a death penalty in those days for the Jews, there will be a death penalty for those who follow Jesus Christ in the last days.
当時、ユダヤ人にですね、まあ、死の法令が敷かれたように、神の終末時代、最終時代、神の民にもですね、死の法令が向けられます。
So why is there a death penalty in the last days?
なぜ最終時代にですね、このような死の法令が敷かれるようになるのでしょうか。なぜですか。
The death penalty is a result of the Sunday law.
この死刑宣告というのが日曜休業令の結果、宣告されることになるわけです。
Universal Sunday law.
この世界日曜休業令ですね。
And a universal death penalty.
そして世界規模のこの死の法令が、死の法令に至ります。
Isn't that interesting?
興味深いことではないでしょうか。
Right in the book of Esther is an implied Sunday law.
そのような出来事がですね、日曜休業令に至るまでですね、エステル記に描写されているんです。
It is a worship law.
これは礼拝に関する立法、法律であります。
And the king's commandment we learned in the early part of the chapter.Was that everyone was to worship Haman.
三章の初めのところを見るとですね、すべての人がハマンを不祥がむことになっていました。
Read verse
2. 2節読んでいただけますか。
王の門の内にいる王の自身たちは皆ひざまずいてハマンに敬礼した。これは王が彼についてこうすることを命じたからである。しかし、モルデカイはひざまずかず、また敬礼しなかった。
Do you see that?
わかりですか?
The commandment of the king was a, represents a Sunday law, a worship command.
この王様の命令がですね、日曜休業令を表しているんです。
And by the way, it should not escape us that this worship commandment was to worship Haman, who represents Satan.
そしてこの礼拝をするようにとのですね、命令、法令が結局、ハマンを礼拝するということは、ハマンが代表しているサタンを礼拝するためのですね、この法令を表しているわけです。
Those who obey the Sunday law in the last days are in essence worshiping Satan.
最終時代に日曜休業令に、屈服してですね、その日曜日に礼拝するということは、すなわちサタンを礼拝するということであります。
And he has...Replaced God's holy Sabbath day with Sunday worship.
サタンは、日曜礼拝をもってですね、神の礼拝日にとって変えるわけです。
So in the story of Esther, you even have a Sunday law.
この日曜休業令がですね、エステル記に描写、しっかりと描写されているわけですね。
And by the way, you even have Sunday law agitation.
なんて言ったりですかね。日曜休業令に至るまでのですね、そういった運動までもここに描かれています。
Notice verse
13. 13節ご覧ください。
And 14 and 15. Just read verse 15.
Just 15?
Well,、okay. now wait a minute. Go ahead and read verse 13 to 15.
Okay. 13節から15節まで読んでいただけますでしょうか。
そして、九州をもってその書を王の書州に送り、12月すなわちアダルの月の13日に一日のうちにすべてのユダヤ人を若い者、老いた者、子供、女の別なくことごとく滅ぼし、殺し、絶やし、かつその家財を奪い取れと命じた。この文書の写しを御事のりとして各州に伝え、すべての民に公示して、その日のために備えさせようとした。九使は王の命令により急いで出て行った。この御事のりは首都スサで発布された。時に王とハマンは座して酒を飲んでいたが、スサの都は慌て惑った。
Okay, so...These letters went around before the decree went into effect.
この御事のりがですね、王の文書がですね、法令がいわゆる施行される前に伝えられていったわけです。
And before the Sunday law decree goes into effect, there will be a lot of agitation.
日曜休業令が実際に施行される前にはですね、このような運動が起こります。
And the Bible says that Shushan was perplexed.
スサの都は慌て惑ったとありますね。
And guess what? When the Sunday law is agitated, all the world is going to be perplexed and very interested in what is happening.
日曜休業令がですね、に向かっていくときに、全世界が驚き、恐れることになります。
モルデカイ was devastated by this. He realized that he was the cause.
モルデカイもですね、このことによって、いわゆる衝撃を受けるわけですね。自分が、このことの発端は自分にあるということを彼は悟るわけです。
Jesus is always concerned when his church enters an era of persecution.
イエス様もまた、教会がですね、迫害という状況に陥るときにですね、イエス様もまた その教会のために心配なさいます。
In chapter 4, you can read about Mordecai's response.
4章にこの法令に対するモルデカイのですね、まあ、反応が描かれています。
But he gets in touch with Esther.
モルデカイは速やかにエステルに連絡を取ります。
And she learns about this death decree.
この死の法令についてエステルは知らされることになるわけです。
And Mordecai urges her to do something about it.
そしてモルデカイは彼女に、そのことについて何か行動を起こすようにとお願いします。
Read verse 13 and
14. 4章の13節14節読んでいただけますでしょうか。
モルデカイは命じてエステルに答えさせていった。あなたは王宮にいるゆえすべてのユダヤ人と異なり難を免れるだろうと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったと誰が知りましょう。
For such a time as this,
この時のためでなかったと誰が知りましょう。
You have been brought to the kingdom for such a time as this.
この時あなたがこの国に迎えられたこの時にですね、この国に迎えられたのはこういった状況のためでなかったと言えないでしょうかと。
When the crisis breaks upon God's people,
神の民が危機に陥るとき、
God will have placed them in position for such a time as this.
神様がですね、ご自身の民をその時のためにですね、そのような状況に置かれるわけです。
I love Mordecai's faith.
この本当に私はモルデカイの信仰が大好きです。
Notice that he said, if you don't do anything, Esther,Israel's deliverance will come from somewhere else.
エステルよ、モルデカイこういうわけですね。あなたがもしこのような時に黙っていて何もしないならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょうと。
But you are the one to act.
しかし、ここで行動すべきなのはあなたなんですよ。
And when God gives you something to do, brothers and sisters.
神様がこのようなですね、任務を皆さん一人一人にお与えになるときに、それを行うための信仰が必要となります。
When God opens up a crisis or a problem,
神様がさまざまな危機、問題をですね、まあ、に私たち置かれるとき、
He expects you and me to step in and solve the problem if possible.
私たちが信仰により行動を起こしてですね、その問題を解決するように神様は期待なさいます。神様もまた私たちと共にですね、のことに介入してくださいます。
エ
ステルはモルデカイのそのメッセージに答えます。
She said, "Go and fast for three days."
3日間断食 してください。
And she said, I will also fast for three days.
私も3日間同様に断食しましょう。
When you are in a crisis, friends, what you need to do is fast and pray.
本当の危機にですね、皆さん直面した時に私たちのなすべきことはまず断食して祈るということであります。
That's what Esther was doing, that's what Mordecai was doing, and that's what other Israelites were doing.
エステルもモルデカイも他のユダヤ人も同様に断食して祈りました。
In fact, they gathered all the Jews in Shushan together to fast and pray.
事実、スサ中のですね、スサの都中のユダヤ人が集まって断食して祈りました。
And then she said, I will go into the king. If I perish,
その後に私は、王のところに会いに参りましょう。もし私が死ななければならないのなら死にましょうと言いました。
Read verse 16.
16節読んでください。
あなたは言ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め私のために断食してください。3日の間夜も昼も悔いのみしてはなりません。私と私の次女たちも同様に断食しましょう。そして 私は法律に背くことですが、王のもとへ行きます。私がもし死なねばならないのなら死にます。
And so Esther goes into the king.
こういうわけでエステルは王のもとに会いに行きます。
Read chapter 5, verse 2.
5章の2節お読みください。
王妃、エステルが庭に立っているのを見て、彼女に恵みを示し、その手にある金の尺をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄って、その尺の頭に触った。
What does Esther tell the king?
ここでエステルは王に何を言うのでしょうか。
She says, come to a banquet I have prepared for you.
あなたのために用意した、お祝いにですね、来てくださいとエステルは招待します。
The king wonders what is on her mind. Why is she coming in this way and asking him to come to a banquet?
どうしてこんなですね、無理な方法を使ってまで、自分を主宴、宴に招こうとしているんだろうかと王様が不審に思いました。
His curiosity is growing very quickly.
王様の中でですね、好奇心が芽生えます。
And while they come, and by the way, she invites Haman to come to the banquet also.
そしてその宴にですね、ハマンも同時に招待されます。
This is where the story gets interesting.
その後さらにこの物語面白くなっていくわけですけれども、
Esther and the king and Haman come to the banquet.
王様とハマンがですね、エステルの設けた酒宴にやってきます。
And the king says, "What is on your mind, Esther?" Read verse 6.
6節によると、一体君は何を考えているんだと王様は尋ねられます。6節お願いします。
酒宴の時、王はエステルに言った。あなたの求めることは何か、必ず聞かれる。あなたの願いは何か、国の半ばでも聞き遂げられる。
エステル responded.
その王のですね、質問にエステルは答えます。
I will tell you tomorrow at the banquet I'm going to prepare for you tomorrow.
明日また酒宴を設けますからいらしてください。その時に私の願いを申し上げましょうとエステルは言うわけです。
And so they all departed from the banquet.
この日、宴が終わりまして別れます。
Haman goes out with a very happy man.
ハマンはですね、もうその日機嫌がいいわけです。
He thinks he's going to get another promotion.
自分はさらに昇進されるだろうと、期待します。
He goes to his wife and to his friends.
自分の妻とですね、友人たちのところへ行って。
And he tells them that he was the only one invited into the banquet with the queen and the king.
王妃の宴に自分だけが招待されたんだぞと自慢するわけです。
And yet in verse 13, read what he says.
13節で何と言ってるか読んでいただけますか。13節、14節。
しかし、ユダヤ人モルデカイが王の門に座しているのを見る間は、これらのことも私には楽しくない。その時、妻、ゼレシとすべての友は彼に言った。高さ、50キュピトの木を立てさせ、明日の朝、モルデカイをその上にかけるように王に申し上げなさい。そして、王と一緒に楽しんで、その酒宴においでなさい。ハマンは、このことを良しとして、その木を立てさせた。
I want you to think about the...Final crisis in the world.
この世に起こる最後の危機について考えてみてください。
It is going to be a time that is full of intrigue. The time of trouble is going to be full of intrigue.
Okay. この悩みの時にはですね、様々な策略が巡らされます。
There are going to be many things working together behind the scene.
この水面下でですね、さまざまなことがこのなされてですね、裏でつながっているわけです。
It will capture the interest of everyone in the whole world.
そしてついにですね、全世界の人々の注目を集めるに至ります。
Just like it did in the days of Esther.
エステルの時代もそのようなことが起こりました。
Haman agrees to build a gallows to kill Mordecai.
このハマンはですね、モルデカイを処刑するための木をですね、建てるという、まあ、入れ知恵にですね、同意するわけです。
But God's timing is always perfect.
ところが神様のご計画のタイミングはですね、常に完璧なものであります。
At the very crisis hour, God intervenes.
もうこの危機のですね、真っ只中に神様はご介入なさいます。
Ahasuerus could not sleep at night. This one night.
その日の晩、アハシュエロスはですね、眠れないんです。
You know how some people are when they can't sleep?
眠れないとき、どういうことをしますでしょうか?
They get out a book and read.
本を開けて読むわけです。
And they try to find a boring book so they can go to sleep again.
もう退屈な本をわざと選んでですね、眠くなるように自らを仕向けるわけですね。
And so they brought him the book of records of the Chronicles. Read chapter 6, verse 1.
この王のですね、様々な出来事の記録の書、本をですね、持ってこさせてそれを読むわけです。読ませました。6章の1節ご覧ください。読んでいただけますか。
はい。その夜、王は眠ることができなかったので、命じて日々のことを記した記録の書を持ってこさせ、王の前で読ませたが、
2節お願いします。
その中にモルデカイがかつての王の侍従で王の部屋の戸を守る王の部屋の戸を守る者のうちのビグタナとテレシの2人がアハシュエロス王を殺そうと狙っていることを告げたと記されているのを見出した。
So now the story comes out that the good deed that Mordecai had done for the king.
ここでですね、過去にモルデカイが王のためにしたですね、良いことが再び思い出されるわけです。
And the king says, "Wait a minute."
ちょっと待てよと王様言います。
Has anybody ever done anything for Mordecai because he did this good thing?
このモルデカイの善行に対して誰か、報酬を、褒美を与えたかと王様は尋ねるわけです。
Read verse
3節をお読みいただけますか。
そこで王は言った。このことのために、どんな栄誉と爵位をモルデカイに与えたか。王に仕える自身たちは言った。何も彼に与えていません。
Now this must have been very early in the morning.
これは朝早く起こった出来事に違いありません。
Because no sooner had these men said that nothing had been done for Mordecai,
何もモルデカイにですね、褒美を与えられなかったという報告を侍従たちがした途端に、
There is a noise outside the bedroom of the king.
王の寝室の外でですね、物音がしました。
And the Bible says that Haman was there.
その聖書によるとそこにはハマンがいたというわけです。
And so he invited him into the council at his, in his bedroom.
そこでですね、この助言者の一人であるハマンをですね、王様は寝室に招き入れます。そして質問をします。
Read verse
6節読んでいただけますか。
やがてハマンが入ってくると王は言った。王が栄誉を与えようと思う人にはどうしたらよかろうか。ハマンは心の内に言った。王は私以外に誰に栄誉を与えようと思われるだろうか。
So Haman thought that the king was about to give him more honor.
ハマンはてっきりですね、自分にさらなる栄誉が与えられると思ってしまいました。
He thought that he was going to be promoted.
自分がさらにですね、昇進させてもらえるんだろうと思ってしまったわけです。
And so Haman gives an answer to the king that is going to benefit himself.
そしてハマンはですね、王様の質問に対して自分の得になるような答えをします。
Read verse 7 through 9.
7節から9節まで読んでいただけますか。
ハマンは王に言った。王が栄誉を与えようと思われる人のためには、王の着られた衣服を持ってこさせ、また王の乗られた馬、すなわちその頭に王冠をいただいた馬を引いてこさせ、その衣服と馬とを王の最も尊い大臣の一人の手に渡して、王が栄誉を与えようと思われる人にその衣服を着させ、またその人を馬に乗せ、町の広場を導いて通らせ、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだと、その前に呼ばわらせなさい。
Why do you think Haman proposed this type of reward or honor?
なぜハマンはですね、このような褒美をですね、提案したと思いますか？
You see, Haman was going to pretend to be the king for a day.
このハマンはですね、一日だけ自分がですね、王様気分に浸りたかったんです。
He wanted the people to view him as if he was the king.
あたかも自分が王様のようなですね、態度を人々が取る、そういったいい気分を味わいたかったんです。
This tells us Haman's true motive.
ここにですね、ハマンの真のですね、動機が表されています。
Haman wanted to take the place of Ahasuerus.
ハマンは実はアハシュエロス王のですね、後釜に座りたいという動機があったんです。
He may well have been planning a coup d'état.
事実、彼はですね、クーデターもですね、企てていました。
And he wanted to prepare the people for his rise to power.
そして、人々がですね、彼が いよいよ権力の座につく心備えができるようにですね、仕向けたかったんです。
Did you ever realize that before about Haman?
そんなことを考えたことありますか？ハマンについて。
He was pretending, he wanted to, no, he wanted to be the king.
彼は実は王様になりたいという野望を抱いていたんです。
Does that remind you about anything about Satan?
サタンの特徴について皆さん思い出すことありますか？
You see, Satan said that he wanted to be like the Most High.
サタン自身も自分は意図高き者のようになりたいと思いました。
That's why he was cast out of heaven.
そのゆえに彼は天から追放されてしまったんです。
This confirms that Haman represents Satan.
ここにですね、もうハマンがサタンを代表しているという確かな特徴が描かれています。
Satan always wants to be above Christ.
サタンは常に自分がですね、キリストの上の地位につきたいと願っています。
That's why at the end of time there is a worship law that is transferring our loyalties to Satan away from Christ.
ですから最終時代にですね、キリストではなくてサタンに、この栄誉が向けられるようなですね、法律が敷かれるようになるわけです。
What do you think Haman, how do you think Haman felt when Ahasuerus told him to be the noble prince that takes Mordecai around the city according to this honor?
自分ではなくてですね、モルデカイの助言に従って、モルデカイにそのような栄誉を与えなさいと。王様が言ったときですね、ハマンはどのように感じたと皆さん思われますか？
Read verse
10. 10節読んでいただけますでしょうか？
それで王はハマンに言った。急いであなたが言ったように、その衣服と馬とを取り寄せ、王の門に座しているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたが言ったことを一つも書いてはならない。
So the very one that Haman was going to kill, he has to take along in a horse and proclaim that he is the one the king delights to honor.
自分が殺そうと思っていたその人物がですね、王様の栄誉を受けることになって、彼はその手助けをするように、ハメになってしまいました。
My friends, every time Satan plans to do damage to God or his church,
サタンが神様に、あるいは神様の教会にですね、 この損傷を与えようと計画するたびに、
He ends up in difficulty.
彼はいつも困難な状況に追いやられることになります。
And he actually ends up glorifying Christ through it all.
そして最後にはですね、キリストに栄誉を与える羽目になってしまいます。
Isn't that interesting?
興味深い洞察ではないでしょうか。
Now then, it says that Mordecai came back to the king's gate and went about his duties. Verse 12.
12節を見ると彼は戻ってきてですね、まあ、王様の職に戻るわけですけれども、仕事に、自分の仕事に戻るわけですけれども、12節読んでいただけますか。
こうしてモルデカイは王の門に帰ってきたが、ハマンは憂え悩み頭を覆って急いで家に帰った。
In other words, Haman was embarrassed.
つまりハマンはですね、深く恥じってしまったわけです。恥をかいたわけですね。
Deeply troubled.
そして大いにそのことについて悩みました。
Read verse
13. 13節読んでいただけますでしょうか。
そしてハマンは自分の身に起こったことをことごとくその妻ゼレシと友達に告げた。するとその知者たちおよび妻ゼレシは彼に言った。あのモルデカイ、すなわちあなたがその人の前に敗れ始めたものがもしユダヤ人の子孫であるならば、あなたは彼に勝つことはできない。必ず彼の前に敗れるでしょう。
They made a prophecy.
ここで妻と友人たちがですね、ハマンに予言をします。
They could see what was going to happen.
もうその結末はどういうことになるかもう見ることができたわけです。
It reminds me of a verse in 2 Corinthians chapter 13.
ここで私が思い出すのがですね、2 Corinthians? コリント人への第2の手紙、13章であります。
Please read verse 8.
コリント人への第2の手紙、13章の8節読んでいただけますでしょうか。コリント第2の手紙、13章8節です。
私たちは真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力がある。
You can't do anything but to benefit God's cause.
この私たちは神様の働きをですね、に益する以外は何もする力はないんです。
Even if you are strongly opposed to Jesus Christ.
たとえ私たちがですね、キリストに強く反対する立場に回ったとしても、
Everything you do will be used by God to benefit His church.
やることなすことすべてがですね、神様の教会を益する結果を招くことになります。
Isn't that wonderful?
素晴らしいことではないでしょうか。
So you don't have to worry if bad things happen to you.
ですから悪い何か良くない、良からぬことが起こってもですね、何も心配はいらないんです。なぜなら神様が全て責任を持ってくださるからです。あなたを、皆さんをですね、傷つけるためにサタンが何をやらかそうと、神様はそれをお許しになるかもしれませんが、それは神様の益になる、神の働きの益になることであるわけです。ですから決してですね、キリストとサタンの大争闘の、間違った側に、味方につくことがないようにしてください。決してハマンの側に加わることがないように、神の側に加わりましょう。
The story goes on.
この物語続けていきますが、
They come to the banquet.
再びこの宴に戻ってきます。
Esther, the queen, or rather, Ahasuerus, the king, once again asks Esther.
再び、アハシュエロス王がエステルに尋ねます。
Read chapter 7, verse
2. 7章の2節を読んでいただけますか。
この二日目の主宴に王はまたエステルに言った。王妃エステルよ、あなたの求めることは何か。必ず聞かれる。 あなたの願いは何か、国の半ばでも聞き遂げられる。
By this time, Ahasuerus is so curious. He is so concerned. He really has to know what it is that's on Esther's mind.
前の日にエステルがですね、つまりもったいぶるような答えをしたので、もう王様次の日になってて、本当にもうエステルの願いが何か聞きたくて、聞きたくて仕方がなかったんです。
Esther describes the problem.
ここでエステルは初めてですね、王様に問題を明かします。
In verse 3 and 4, she says there is a law that's going to destroy me and my people.
3節と4節を見ると、私と私の民を滅ぼす法律ができたということを王様に告げるわけです。
And Ahasuerus, in verse 5, read verse 5.
五節を読んでいただけますでしょうか。
アハシュエロス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は誰か、またどこにいるのか。
6節お願いします。
エステルは言った。そのあだ、その敵はこの悪いハマンです。そこでハマンは王と王妃の前に恐れおののいた。
7節もお願いします。
王は怒って主筵の席を立ち、宮殿の園へ行ったが、ハマンは残って王妃エステルに命乞いをした。彼は王が自分に害を加えようと定めたのを見たからである。
8節もお願いします。
王が宮殿の園から主筵の場所に帰ってみると、エステルのいた長椅子の上にハマンが伏していたので、王は言った。彼はまた私の家で、しかも私の前で王妃を恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出たとき、人々はハマンの顔を覆った。
10節次に読んでいただけますか。
そこで人々はハマンをモルデカイのために備えてあったその木にかけた。こうして王の怒りは和らいだ。
They hanged Haman on the very gallows that he had planned for Mordecai.
ハマン自身がモルデカイをかけようと、処刑しようと思って立てさせた木にですね、ハマン自身がかけられて処刑されることになりました。
Now that's justice.
これ、ここで正義がですね、行われたわけです。
That's the kind of justice that ultimately, Christ will have for all that has happened to his church down through the ages.
最終的にキリストは歴史を通じてですね、神の教会になされたことに裁きを下されて正義を行われます。
Read verse 1 and 2 of chapter 8.
8章の1節と2節を読んでいただけますでしょうか。
その日、アハシュエロス王はユダヤ人の敵ハマンの家を王妃エステルに与えた。モルデカイは王の前に来た。これはエステルが自分とモルデカイがどんな関係のものであるかを告げたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してモルデカイに与えた。エステルはモルデカイにハマンの家を管理させた。
So Mordecai becomes the prime minister instead of Haman.
ここでモルデカイがですね、ハマンの代わりに総理大臣の地位につけられます。
You see, Haman had, Satan had control of the world until the sacrifice of Christ. Then Christ claimed it back again as his own.
キリストがの犠牲が払われるまでですね、サタンはこの世界をの支配者でありましたけれども、それ以後ですね、その支配権はキリストに戻されました。
Satan was the legal prime minister. Now Christ became the prime minister of earth.
サタンは法的にですね、このキリストの犠牲以前は、この地上を支配する総理大臣として君臨していたんですけれども、犠牲の後、キリストがですね、法的に正しい 総理大臣として君臨することになりました。
But Mordecai was not only the prime, I mean, yeah, Jesus is not only the prime minister of heaven, or of earth, he becomes the prime minister of heaven also.
キリストはこの地球のですね、総理大臣として君臨なさっただけでなくて、全宇宙の総理大臣として君臨なさっておられます。
Esther pleads with the king to solve the death penalty problem.
この死の法令の問題をですね、解決してくださるようにと、エステルは王に願い出ます。
That's in verse 3.
そのことが3節に記されています。
And so he issues another law.
そこで王様はですね、別の法令を、発します。
That the Jews can defend themselves.
ユダヤ人たちがですね、自己防衛することができるという許可を与えます。
Not only were the Jews given the authority to defend themselves, they were also given the authority to destroy their enemies.
ユダヤ人はですね、自己防衛をしても良いという許可が与えられただけじゃなくて、この敵をですね、滅ぼす権限まで与えられます。
And all the house of Haman was destroyed in this process.
その結果、ハマンのですね、家族全員が、殺されることになりました。
And in the end of the great controversy,
大騒動の終わりには、
Satan and all his family, all his agencies will be destroyed with him.
サタンとすべてのその家族が、つまりサタンに使えるものすべてがですね、最後に滅び絶やされます。
Then we come down to chapter 10.
10章に飛びますけれども、
and we'll read verse 2.
10章の2節です。
彼の権力と勢力によるすべての事業及び王がモルデカイを高い地位に上らせたことの詳しい話はメディアとペルシャの王たちの日誌の書に記されているではないか。
モルデカイ becomes the hero.
モルデカイはですね、英雄として称えられることになりました。
And in the great controversy, Jesus is the hero.
大騒動においてはイエス様が英雄となられます。
But I want you to notice what Mordecai does now in the new set of circumstances.
この新しい状況でですね、モルデカイがしたことについてに注目していただきたいんですけれども。
Read verse 3.
三節です。十章の三節。
ユダヤ人モルデカイはアハシュエロス王に次ぐものとなり、ユダヤ人の中にあって大いなるものとなり、その多くの兄弟に喜ばれた。彼はその民の幸福を求め、すべての国民に平和を述べたからである。
Notice that Mordecai was great among the Jews.
モルデカイはですね、ユダヤ人の中にあって大いなるものとなったとあります。
The whole church honors Jesus Christ, and he is great.Throughout all the ceaseless ages of eternity.
教会がですね、全体がキリストの栄誉を称え、そしてキリストは永遠にですね、永遠にわたってこの教会の、頭として称えられることになります。
Jesus is also accepted among the multitude of his brethren.
イエス様もですね、その兄弟、教会の兄弟の中にあって、永遠にわたって、栄誉を受けることになります。
And notice Jesus' job description in the eternal kingdom.
この永遠の王国におけるイエス様の役職に、役職を理解していただきたいんですけれども、
Seeking the wealth of his people and speaking peace to all his seed.
このように書かれていますね。彼はその民の幸福を求め、すべての国民に平和を述べたと。
Throughout all eternity, Christ will try to find, will be finding ways to benefit his people continually.
永遠にわたって絶えずご自分の民のですね、幸福のためにキリストは働かれることでしょう。
Instead of conflict and war and difficulties and trials and temptations.
戦い、困難、悩み、すべては終わり。その前に終わってしまいます。
Jesus will speak peace. to us.
イエス様は永遠にわたって私たちに平和の言葉をお語りになるでしょう。
In the same way that Mordecai worked in ancient Persia.
この古代ペルシャにおいてモルデカイがしたことがですね、その大総統の終わりをよく描写しています。
Isn't the story of Esther a wonderful allegory of God's church?
神の教会をですね、よく表した比喩的な物語と言えないでしょうか、このエステル記は。
And his dealings with Satan and his dealings with his people.
神様の民の扱い方、サタンの扱い方、すべてここに網羅されています。
If you've never thought about this story in this way,
このような見方をですね、エステル記でしたことがないならば、
perhaps tonight you can see that the stories of the Bible go much deeper than what you see on the surface.
聖書の他の箇所もですね、皆さんが思った以上に深い意味合いを持っているのではないかと皆さん考えられたと思います。
There are powerful lessons in scripture.
聖書にはですね、こういったもう強力なですね、教訓がですね、私たちのために与えられているんです。
Most of us are so busy that we don't have any time to study the scripture.
しかし、私たちの多くがですね、もうあまりに忙しくて、もう聖書をですね、表面的にしか勉強しなくなっているんです。
And so the deeper meaning goes by us.
そして深い意味がですね、見失われてしまっているんです。
Friends, you can study the book of Daniel chapter 1, 2 and 3 this way.
こういった見方、同様の見方でですね、ダニエル書、1章、2章、3章を研究することができます。それから6章。
You can also study other stories in the Bible this way.
こういった見方でですね、聖書の他の箇所も研究することができます。
They have application to our times.
私たちの時代にですね、適用できるようになっています。
Tomorrow night I'm going to share with you another one.
別の箇所からですね、そのような研究を明日の晩もしたいと思います。
And hopefully you will gain a rich blessing by your, study of the scripture.
このような研究によってですね、皆さんがさらなる祝福を受けることを心から願っています。
There is much more to be gained by carefully thinking about the things that happen in these stories.
これらの物語がにどういうことが起こったかということをですね、注意深く研究することによってですね、大きな祝福が埋もれているんです。
May God bless you.
神様の祝福が皆さんにありますように。
Let us pray.
お祈りしましょう。ひざまずいてお祈りしましょう。天のお父様、エステル記の物語を心から感謝いたします。あなたの聖なる御言葉の中に、素晴らしい宝が隠されていることを知りました。このように旧約聖書の物語を通して私たちの将来どのようになるかということを私たちに教えてくださっています。霊的人生の様々な原則をこれらの物語から私たちに教えてくださっています。そして私たちの実生活にこれらの物語の原則を当てはめることができるようにしてくださったことを感謝するものであります。どうぞ私たちが本当に表面的な研究しかしてこなかったことをお許しください。私たちの心の目を開いてください。私たちが見ることができるように助けてください。あなたの奥義をさらに深く知ることができるようにお助けください。イエス様の御名を通し心から感謝しつつお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Oh,